乾杯。
はい、乾杯。
お、これは、タイトルコール、あれ、酒まんのタイトルコールしなきゃ、何でしたっけ
誰も知らないでしょ、酒まん。
酒まんのタイトルコール。何でしたっけ、
やるか。アラフォー漫画家たちの酒びたりなまんなんて俺しか言ってない。超寂しいわ。
悲しい。はい。というわけで、
というわけで
始まりましたね。もう早速いじってますけど、ゲスト、なんとですよ、いやー、ホラボド第300回記念、
めでたい、
うましうまし、
めでたい、素晴らしいね。
いやー、
300回でしょ。
そうですよ、毎週続けてきて、
週刊連載で言ったらコミックスが何巻出たんだって言われ
る。確かに、あ、その例えいいですね。
30巻
30巻分か。そう考えたら恐ろしい。組み立てたら
30巻ですね。恐ろしい。10話で1冊ですからね。
ただ1銭も入ってないですからね、この番組。お金一切入らないので。
漫画をこんだけ書いたら相当お金持ちです、
って言ってますけど、はい、あなたどなたですか。
はい、申し遅れました。私、放課後サイコロクラブという漫画を連載しております。中道ひろです。よろしくお願いします。
よった、中道さん。言って1年前のクリエイター交流会の時に、まあ飲みながらね、ちょっと出てもらったりしましたけど、がっつり出てもらうのは何年ぶりだろう。2年、3年。
そうですね。
そうですよね。
3年どころじゃないんじゃないですか。
そうですね。
5年ぶりとかなんじゃないですか。
なんと今回はですね、中道先生がですね、はい、私の家に初のお泊まりで、遊びに来てくださって、
うん、そうお邪魔しております。
せっかくですし、300回をね、こうやってお酒飲みながら、一緒に撮れたらいいななんて言ったら、叶えてくださって、もう、ありがとうございます。
いや、こちらこそ光栄でございます。
そしたら出だしで酒まんいじり。
もうとっくに酒まんの方はね、そうですね、酒まんっていうのは知らない、いや、知らない人はいるのかなって知らないですよ、誰も。
嘘でしょ。中道さんも実はですね、昔、ポッドキャスト
を
やってて、私聞いてたんですよ。
ね。
あれ、どんな番組でしたっけ。
あれはだから僕と仲のいい漫画家、あと2人、3人でやってたんですけど、まあもう酒をもう相当煽って、ぐだぐだになったタイミングで、そのスタートするっていう、その、酔いどれ配信やってました。
あれ、すごい羨ましい。しくて私、
いや楽しかったな、
めちゃくちゃ楽しいなって思って、だから始まったところが、うんうんうん、ほら元の人生酒場シリーズ。
そうなんですか、う
ん
う
ん
う
ん、なんか素が出てる感じいいなと思って、
うん、多分聞く方は1ミリも良くないですよ、あんなもん、
ね、いいぞさオフ感がいいんじゃないですか。あ、そうだ、これ、
はい、
これ実はサントリーが出してる酒のつまみ、うん、
見たことないな、何これ。
しかもこれ本当にあれなんですよ、工場に見学行って初めて買えるビーフジャーキー、サントリーの。
どこの工
場、これ田中間さんとこの前、
うんうんうん、
あ、うまっ、田中間さんとこの前行ったんですよ、
いただきます、
サントリーの
ベーコンのような見た目ですね。
お、えらい、さすが元ポッドキャストやってただけあって、ちゃんと、
うんうん、うまい、なんかカリカリに入れたベーコン感ある。
そうでしょ、
うまい、
これ美味しいんですよ。なんかこれをね、つまみながら、
うんうんうん、
いやね、今リスナーもきっとね、おい、せっかくの300回でお前らグダグダかよって思われるかもしれないけど、
うん、
これがやりたかったんだよ、ね、中道さんと。
いいじゃん、もみさんがやりたいことをやれば。
そうですよ、なんだったらもう私がここでチンチンなし踊ったってですね。何したっていいんだよ。
いいよ、だってもみさんのポッドキャストだからいい
よ。そうですよ、まあね、300回まで聞いてくださってリスナーがいるってことはそもそも嬉しいことですけど、この、ちょっと待って、これ全然開かねえや。
開いてないのそれ。
仕方ないな、
ち
ょっと飛び出せましょうか。チータラもない
よ。チータラですね。
はい。で、今回はですよ。じゃあ何を撮るねんと300回。
うん、
まあ思い起こせば、100回で伊達あずみに出てもらい、
はいはい、
150回で安田音帯。
あ、そうな
の。グループ SNE の安田音帯出てもらって、
うんうん、
で、200回で池田哲也さん。
ああ、はいはいはい。お世話になっております。
あ、お世話になっております、ね。ボードゲーム芸人の池田哲也さん出てもらって、うん、で、250回で田中間さんと 10days 復活を一緒に撮った
んです。あ、そうなんだ。
で、その結果300回。いろいろ悩んだんです、最初、
はいはいはい。
誰にしよっかな、誰がいいかなって思った時に、うん、やっぱ中道さんが一番いいなって思ったのは、
う
ん、放課後サイコロクラブのアニメ。
はい。
見事ね、アニメ化されまして。
いや、そうですね。
いや、おめでとうございますですよ。
そうですね。長かったですね、ここまで。
長かったですね。
見つけるまで超長かったし。
コラボと出た時に、中道さんとそれこそ初めて撮った時からずっとアニメ化、うん、ね、いつかされるように頑張ります、みたいな。
あ、言ってました？
言ってました、言ってました。もう忘れてんのか
い。いや、覚えてない。何の記憶もない
です。何の記憶もないの。
もうその
私が誰か分かってます。
いや、だからそう、初めて会った時もこんな顔だったかなってちょっと思いましたよね。
なんで
もみさんかなみたいな。
これもみさんで会ってたから。
会ってたかなみたいな。
もみさんです、
ね。うん、喋りだす としてもみさんっぽかった。
そうですよ。でね、このタイミングで、それこそ中見さんにアニメの話も聞きたいし、はい、それこそ漫画のね、今後も聞きたいしってところで、まあそのファン向けのコメントももらいつつ、
はい、
ホラボドラスターフルルなんかね、お金の話とかね、裏の話も聞けたらいいななんて思う、そんな回です。
そうですね。なんか皆さんに迷惑もかからない範囲でお答えしたいと思います。
そうですね。まあ話せる範囲でいいですよ、全然。もうこのオフ感がね、十分なんで、もうホラボドラスターが溢れる。
そうそう。アニメ関係のやっぱ話難しくて、
あ、
漫画だったら僕の採用である程度、僕が編集部に怒られるだけだからいいんですけど、うんうん、アニメはね、ちょっとね、責任取れない部分があって、ものすごいたくさんの人がかかってるから。
で、そういう意味では、実はですね、うん、中道さん以外にもですね、ここに呼ぼうとしてたゲストがいたんですよ。
お、
っていうのが江戸さん。江戸さんって、うん、あのアニメの放課後サイコロクラブの方のアソシエイトプロデューサーの方です。
え、そう、めっちゃお世話になってる人じゃないですか。
そうですよ。
僕多分お会いしたことあるんですかね。ないかな。
ああ、どうでしょうね。でも私実は江戸さん遊び仲間で。
そうだった、ね。そうだった、ね。知らなかった。
一緒にそう、
そうです、
私が交流会やってる方にも昔から顔出してくれてたし、まさかね、その詩人の江戸さんと中道さんがね、一緒にお仕事することになるなんてね、思ってもなかったですけど。
いや、僕、そうですね。ちょっと今度じゃあ挨拶させてください。江
戸さんといいじゃん。
そうですね。
で、江戸さんも、あ、はいはい、いけるように頑張りますってなったんですけど、ちょっとね、他の予定が入っちゃって、これなんて残念、まあまあ。そっちね、アニメの話とか結構いろいろ触れたらよかったですけど、まあじゃあ話せる範囲でってとこですけれども、
うん、
まあ、今回実は、リスナーの方にですね、前もって、中道さんと収録するので質問募集っていう風にしておいたんですよ。はいはいはい、で、結構たくさんの方が、
ありがとうございます。
応募してくださいましたね。それもね、いくつかぶつけつつですけど、どれがその質問か、あえて言いません。
ほう。
これは誰々さんの質問ですとかも言わないし、リスナーからの質問ってことも言わずに、私がもうどんどん質問する中にいくつか含まれてます。
そういうゲーム。
そういうゲームではないけどね。そういうゲームではない。
当てるわけではない。
当てるわけではない。今
の質問でしょみたいな。
いや、何の勝利点も入らない。
入らない。
はい。単純にやっぱね、まぁ、ちょっとエッジの効いた質問をリスナーのせいにしつつ遊んだろうっていう。
なるほどね。うまい。うまいね、
そういう考えですよ。
うまいですね。
っていうところですけど、まずですね、まあ私聞きたいところとして、まあ一つ目の質問なんですけれども、うん、まあせっかくですし、開幕として聞きたいのは、この1年でのフェイバリットゲームランキングトップ3を教えてほしいですね。
待ってください、1年ですか？
だって、ほら、もちろんコミックの方でもあったじゃないですか。
ありますね。
今のトップ5は何々みたいな。
あります、あります。
そういうのを、この1年。
この1年
ですね。中道さんの。
あ、はいはい。ちょっと待ってください。いきなり行きましたね。じゃあ3位から、
はい、
パッともう思いついたんで行きますよ。3位はまずね、ちょっと今、
うん、
実はもうそのゲストさんを読んでいただいてる人だったら、
うんうん、
遊んだのねって思うんですけど、実は1ヶ月間ちょっとお休みをいただいてまして。
あ、なるほど。そのタイミングですね、収録してるわね。
そうです。今ちょっとね、インプットに、本当にもうこの数年間時間あんま割けなくて。うん、
ね、多忙でしたから。
で、一応その本誌の、連載が1個、うんうん、切りのいいところまで差し掛かっているので、
うんうん、
編集部に無理言いまして、ちょっと1ヶ月インプットの時間をいただけないかということで、今お休み1ヶ月間いただく代わりに、すごいボードゲーム遊んでるんですよ。
あ、
うん、
偉いな。
で、最新作もそうですけど、
うんうん、
昔1回やったきり、
うん、
面白かったけど、あれ以来開けてない箱あるじゃないですか。
うん、どういうこと？
要は一回やっては面白かったって思ったけど、それ以来気づいたら3年経ってるとかある、
うん、あるあるあるある。
めっちゃあるでしょ。
めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ。なんなら8割そうでしょ。
あ、私ぶっちゃけノンリプレイ派なので、結構ありますね。
あるでしょ。ね、うん、俺もいくつかその気になってるのあるけど、ずっと遊べてないのがあって、
うんうんうんうん、
それをまあ最近遊んでやっぱいいねっていうのがあって、
うんうん、
まず1個がね、じゃあ3位。
うんうん、
チカル。
おー、ティカルかー。
何年ぶりだろう、いいティカル開けて遊んでもらって、この間。
傑作。
ティカルね、
うんうん、
やっぱいいですよ。あの、密林が切り開かれていく感じとか。
あー、その中身さ、フレーバーとかテーマ結構入る口なんですか？
めちゃめちゃ好きですね。ティカルのテーマも好き。テーマは、
うんうん、
あ、まあそのヨーロッパ人が密林を切り開いていくから、うん、好きって言うとちょっとね、あれ
なんです。あれですけど。
でもそうですね、ジャングルが切り開かれて遺跡見つかっていう感じがめっちゃ綺麗だし、いいね、ティカルはもう、その、遊んだ感じもね、プレイングも今やっても面白いんで、ティカルはまあ入ってくるねと。
この1年でティカルが再浮上
して、うん、再浮上しているよと。
はあ。
で、もう一個がね、テーベですね。
テーベ？テーベの東？
テーベの東。
あ、ね、もう傑作私大好きです。
昔テーベ、今テーベ？昔テーベの東って言ってましたよね。
日本語版がテーベの東で、うん、確か原告版はテーベで終わりだったんですかね。
うんうんうん、うん。
確かそうだったかな。
テーベもね、一回遊んで、 で、あ、なんか面白いなと思ってたんですけど、ずっと放置して。
バックドローのね、引っ張ってくる。
そうそうそう。で、漫画でもできれば書きたいぐらいの気持ちでいたけど、うん、ルール量が多いのと、
そうですね。
あとその、あれにあんまり即した話がちょっと作れないっていうのもあって、そのまんまなんか流れていっちゃったうちの一つだったんですって。
で、
それをまあ数年ぶりに取り出して遊んだらやっぱ面白いと。テーベ知らない人のために言うと、あの、遺跡発掘がテーマのゲームで、まあ自分たち高校学者、また高校学者。
そういうのが好きなんですか？
高校学好きなんですよ。まあ、発掘がテーマだよ、ティカルと一緒に。
はいはいはい。
ただ今度はまあ、ティカルはまあ、遺跡、密林を切り開いて遺跡を発見するんですけど、考古学はまあ、土を掘ってお宝を探し出すみたいな。
はいはいはい。
いわゆる本当になんかそのイメージにある考古学者のやるようなことをやらされる。
掘ってるのをバックドローにね、見立ててやってるんですよね。
うん、で、最終的にすごい頑張って、あの、カードを集めたりして準備をするけど、
うんうん、
その、準備が整った段階でエジプトとかその遺跡がある、どこですか、ヨルダンとか。
ああ、そうだそうだそうだ。
なんか中東地方に、まず移動して、で、ここで何日掘りますみたいな時間を設定して、うんうん、まあ、掘るっていう作業が、まあ、要は袋からチップをね、引くというくじ引きなんですけど、
はいはいはい、
大半が泥なんですよ。
そう。外れをね、引いちゃう。
あれ、ひどい割合で泥で。
わかりますよ。
一番最初に引く時でも多分半分以上泥なんです。
そうなんですよね。
それがだから、他の人があったから見つけても、泥だけは袋に戻すシステムだから、どんどん埋没していくんですよ、その宝が。だから、エジプトまだすごくいい宝が。ど
の設定だよって。泥戻すん
ですよ。泥戻すと。だから、毎回毎回土砂崩れが起きるみたいな設定でね、うん、あれがだから実は泥ばっか引いちゃうから嫌な人もいるんですよ。
ああ、そうですね。
俺の
好き嫌い分か
る、ね。友達であれはちょっともうきついみたいな。そうな。
言ってもあれ何年前のゲームだろう。
いやもうだいぶ前ですよあれ。
それこそあれですよ、うん、川崎さんがほらボードゲーム研究室の川崎さんが当時自分のラジオの中でやって出て、うん、で私もそれで知って購入したんで8、
いやそれぐらい前ですよ
ね。8年とかそんなぐらい前かな。
出たのが僕がそのサイコロ書き出した頃にはもうありましたから。
そうですよね。ただちょっと言って、今みたいなポジティブなバックドローじゃなくて、うん、若干ねこうもう本当にただただ
もう
トローにてるのを
ひたすらその緻密に計算して準備したものがトローに終わっていく、
終わっていくってい
う、それこそが考古学だと思うんですよ。あれ
わかるわかるわかる。
いやこういうことだよ。出ないんだよ宝なんか。そうそうっていう。だからこそ、初めてその5点の宝出た時に、うわ、出た。
その喜びなんですよね。
あれはね、ないなと他に。
それをこの位置でまた遊び直して。
そうそう、再認識して、やっぱ良かったねってい
う。いや、いいですね。
いうのがあって、それがまあ2位。
心広いですね。
そう、苦手な人がいるのもわかるんだけど、やっぱすごくテーマに即してて良いよ。
テーベが2位。
テーベ2位ですね。
お、じゃあ1位は
?1 位はね、ここも最近ずっとやってるのが、うん、まあ、あれですね、グランツーリスモですね。
いやいや、違いますね。
あれ、まあ、
いやいや、グランツーリスモってボードゲームない。
グランツーリスモがまあ、いや、グランツーリスモいいですよね。
本当好きですね、中道さん。さっきも晩ご飯一緒に食べてる時。
グランツーリスモの話をします。
ずっとグランツーリスモの話するから。
聞いてる人でグランツーリスモ好きいるかな。グランツーリスモ好きの、じゃあ、あなたにだけもう、その、分かればいいんだけど。
やめてくれる、ホラボドで。
ホラボドで。ホラーでもボドでも
ないし。
でもゲームではあります
、ね。まあまあ、ゲームではデジタルゲームですけどね。
いや、そうなんですよ。なんかもう、
ずっと好きですもんね、
これ。で、グランツーリスモ好きにまだ出会わないってもすごくないですか。ちょっとみんなに言うんですけど。
いないことはないですけど、マイベストワンでグランツーリスモっていう人は、もしかしたら少ないかもしれない。
少ないかもしれない。僕の知り合いの漫画家さんで一人だけ、かなり大先輩の、まあ名前出さないですけど、うん、サンデーの有名な作家さんで、グランツーリスモ好きすぎて、もう車もあのスーパーカーも
全
然いらっしゃいますけど、うんうん、僕はそこまでのさすがにそのインカムがないので、
うんうん、
そのまあグランツーやってそのいいよねってすごく欲しかったあのコルベットっていう車がまああるわけですよ、アメリカで、はあはあ。アメリカのスーパーカーってまあコルベットなわけですよ。
へ、
聞いたことありますか？
いや私車持っててもね、全然。
あ、興味ない。
知識がない。そう、実は知識ないんで。
あの、エントリーっていうか安い方がカマロ。カマロでもまあ数百万するんですけど、カマロと、
うんうん、
まあシボレーっていうのがまあスポーツタイプになりますけど、うんうんまあ、カマロもとてもいい。あの、バンブルビーのモデルになった。
あ、はいはいはい、
トランスフォーマー。あの、黄色いやついるじゃないですか。
可愛い
です。主人公が乗ってた。あれがカマロです。
へ、
うん、で、もっとなんかその、とてもスポーツカー前としたのが、
うんうん、
コルベットで。
へー。
あ、ちょっと待って、そこの。
ん？何ですか、急に。
本を置いてくれてるじゃないですか、サイコロクラブの。
はい。
で、
うん、
すいません。
そこに。そうなんですよ、私ね、気気がしてね。
ありがとうございます。
ね、
買っていただいたんですよ、うん、これです、これ。
あ、これか。この15巻の。
最新巻の、
うん、
辛いことがあった、いつもコルベットのことを考えてる。これがコルベットです。
え、これ、中道さん持ってるわけじゃないですね。
持てないですね。これ1000万円くらいします
か。うわ、高え。 今日車で来るって聞いたから、これで来る
って話。これで来れたら最高ですけど、1000万はさすがに、1000万円の車って、うん、いくらあったら買っていいの？
いやー、確かにね。思いどんだけ自分の資産持って
たら、これを乗っていいのかと。車って、よく家賃だとこの何パーセントがいいん
じゃないです
か。ありますよね。1000万の車ってどれぐらいの金持ちになったら買っていいんだよ、みたいな。
ちなみに私はトヨタのウィル VI を乗ってますけど、29万で買った中古車。
初めて今日見たけど、可愛いですよね。なんだあれっていう、カタツムリみたいな
形。そうです。あれカボチャの馬車っていうのがテーマになってて、うんうんうん、だからパンを、模した内装とかいろいろ凝ってるんですよ、ね、
なんかそうびっくりしました。なんだこの車みたいな。
初めて見たですね。
初めて見たんだよ。
いや
でもそうなんです。だから言ったみたいに、うん、これまあ1000万なんですけど、スポーツカーって実はもうその青天井みたいな値段設定で、ある程度ステータスで金持ちが投資目的に買ったりもするんで、高い車だともう億なんですよ。
うわ、
3億4億でしてくると、
うんうんうんうん、
だからもうそういうのってもう基本的に生きてても、もう見ることすらないんですけど、うん、
確かに
グランツだとなんかもらえたりする。
いや子供かよ。デジタルゲーム。
俺だから本当にすげえお金持ちになったらコルベット買おうと思ったんですよ。
あ、リアル
で。このアニメで、はいはい、もしすごい僕がお金持ちになったらコルベットを買うんだ。ただね、
死亡フラグみたいな。
そのグランツーリスモでその一番最初にゲットした時に結構所有欲が満たされて、
あっさ、
コルベットの。
そんなんでええんかい。
しかもそのコルベットどころじゃない高い車バンバン買えるわけですよ。
あー、なるほどね、グランツーならね。
全然今その欲満たされちゃって、
はいはいはい、
大丈夫になりました。
まあ、おつまみ食べましょうよ。
コルベット買わない。
コルベット買わない。買わないんだ。
でもグランツーリスモは毎日。
でもない金額かかりますから、
ね。まあトップ譲れないですね。
でも自分のコミックのとこ書いちゃうぐらい、
ね。書いてるぐらい好きですね。くれるならもらえます
ね。やばいっすよ、多分くれることになってたら。やばいこと巻き込まれますよ、多分。
そうかな。
ちょっと待って、これ1位、じゃあグランツーリスモでほんま終わりだ。
ボードゲーム言いますじゃん。
いや、別にいいっすけど。言わんのかい。
いや、1位やっぱ難しいんですよね。結局カルカソンヌって言っちゃうし。
あー、なるほどね。
いつまで経っても。
大好きですもんね、カルカソンヌね。うん、
じゃあ1位じゃないけど、もう1個、うん、再認識したのがあって、うん、バトルラインですね。
バトルライン
バトルラインね、最近ね。
いつもそれこそだって、コミックの、
ね、あれはもう、そう、漫画にも使いました
けど。うんうんうんうん。なのに。
毎月やってるゲーム会にそのバトルラインの大会してるみたいな人が来てくれて、
ほうほうほう、
中見先生出ませんかって言ってくれて、でもバトルラインなんて本当漫画書いてからやってなかったんですよ。
ああ、なるほどね。もう十分だったと。
そう、うんうんうん、あの時にでも漫画書く前は結構戦術とか研究してて、
はいはいはいはい。
その話聞いてから久しぶりにそのアプリ立ち上げて、
うんうん、
アプリでもできますからね。
はいはいはい、はい。
で、AI といくつか対戦したら、うん、結構再発見があって、
ほう、
俺漫画に書くときで特殊カード入れなかった。
ああ、そうでした。
完全にノーマルタイプのバトルライン。
うん、あ、そっかそっかそっかそっか。
ただあれね、特殊カードを入れても全然良くて。
うんうんうん、うん。
なんなら特殊カード入れた方がちょっと面白いなぐらいの。
そうですね。
いいバランスに実はなってて。
あ、じゃあこれはもしかしたらまた登場する可能性は。
いや、ないです。漫画にはないけど大会出る可能性はまだはある。
すごい。
あれぐらいちょっと今アプリでやってます。
ああ、じゃあ本当に中道さんあれですね。うん、まあ昔のこう、名作、うん、過去の名作をどんどんと遊び直してるって感じで。
うんうんうん、今ちょっと、ポンコチ新タイムですよ。
まあ大事ですよ、やっぱりね。うん、常に新作を追ってこう漫画に使えるかな、どうしようかなって悩みながらやってると、ついついこうボードゲームを好きな気持ちとまた違った目線になっちゃいますけど。
ああ、そうありますね。
まあやっぱ好きな気持ちを取り戻すっていう意味ではね、このお休みの間にまた英気を養うって結構大事ですね。
うん、自分が面白いって感じることがすげえ大事だなってね、思いますよね。
うん、わかります。なるほど。まあそんな感じでフェイバリットランキングね、もうすでに20分取っちゃいました。
もう経っちゃった。そんな
もうじゃあもうエンディングいきますか。
そろそろ締めるね。
ダメです。はい、じゃあ、続いての質問ですけどね。アニメ化に至った経緯を話せる範囲で話してほしいというところなんですが。
至った経緯、まあ、大丈夫でしょう。話自体は、実はもう数年前からあるんですけど、うん、至った経緯でも何が決定後か僕もわからなくて。
アニメ化しますかっていう話がずっと来てたってことですか？
しかも、その別の会社から来てることもあって。
ああ、そっか。
要はでもそれって、
社とは限らないんだ。
来たからってしてくれるわけじゃない
です。じゃないですよね。
うんうん、僕もわかんないですよ、何が決定後な
の。
ただ結構、ぬか喜び終わることが多くて、ドラマ化もアニメ化も。話は来るが、その編集部からそういう話来てますよって言われても、
うんうん、
初めて言われた時はめっちゃ嬉しくて、いつするんだろうみたいな。
やったやった、ぜひぜひ。
って思ってたけど、もうそれ以来何も言わないみたいな。あの話どうなってました？もうなんかこう、もう聞けないぐらいの空気出してくるっていうことが、何回か
あって。何回かあって。
1回2回じゃないですか。 あって、もうだから信じてなかったんですよ、アニメ。
そうなんだ。
アニメ化しますって今回言われてた時に、またいつものあれでしょみたいな。
言われるんだろうなって。
そうです、そうです。でもそれが今回に限ってはいつまで経っても言ってくるなと思って。
その詐欺の電話みたいな。
そうそうそう。今回
めっちゃかかってくるやんけ。
いや、なんかシナリオを書き出しましたとか、ちょっとシナリオの走行できたんで読んで、言ってくるぞと思って。
はいはいはい。
でもそれでももうなんか疑心暗鬼をつけられてるから、
うんうん、
そのシナリオ来てるんだけど、でも言うてポシャるでしょみたいな、
うんうんうん、
こととかもあり、
うん、
だから、どういう経緯でアニメ化になったか僕も分かんないですね。聞きたいっちゃ聞きたい。何が決定こうになったか分からない。
でもほら、まあ、大人の事情がやっぱいくつかあるんで、例えばその話は載ってたけど、権利的なものとかタイミングとか、他のバッティングするものとか、いろいろあって、ね、けど今回、なんと決まりましたって、いつかは発表でこう来るわけじゃないですか。
そうですね。
中道くんよかったね、とうとう口づけになったよってなった時は、それはいつなんですか、そのアニメの放送の。
いや、もうそれ、だいぶ前です。1年以上前です。
あ、そうなんですね。
うん。サイコロって決まったのはめちゃめちゃ早かったんですよ。
はいはいはい。
早かったというか、かなり前に決まってて、
うんうんうんうん、
ただ放送しますっていう時期がめっちゃ先で、
うん、うん。
そこもだから不安だった。だから制作は決まってるけど放送局が決まらないみたいなことなのかなとか思ったり。
ああ、だって私たちもとうとうアニメ化って知ったのが18年の暮れ
でしょ、
うん、とかそう、19年の頭とかそんな
で、ね、発表が丸1年前でしたから、
ね、うんうんうんうん、
普通あんな前に発表しないんですよ。
ああ、そういう意味ではね、みんな期待してね、うん、その19年の暮れ、まあ、こぞって見たわけですけど、
はい、
でもこれ確定ってなった時もうすんごいもう大喜びじゃないですか、
うん、ただそこはもう段階踏んできてるから、
うん、
なんかもう大喜びっていうよりもマジかみたいな本当にやるんだみたいな。
何が一番の期待でした、そのアニメ化するってこと
で。あ、でもね、やっぱね、あの期待っていうよりはなんかその声優さんのアフレコ行った時に一番実感しました。
あ、確かコミックにもね、
あ、そう、ちょっと書きましたけど、
うん、
あの時に初めて動いてる絵と、あとその声を当ててくれる女の子たち見て、うんうん、
はい、
あ、なんかアニメになってるなみたいな
実感
ことは実感しましたね。
うん、
あれ嬉しかったですね、やっぱ。
いや、そりゃそうですよね、うんうん、ここまで頑張って描いてきたものがとうとうと、
うん、
ね、これでまた新しいその、まあ、ファンも増えてっていうのもありますし、
うんうんうん、
実際に自分のキャラクターが動いて、
うん、
声が出て生きてるっていうとこは、まあ、感動でしょうね。
なんかちょっとあの自分の子があの嫁入りするじゃないけど、
うん、
独り立ちした感があって、ちょっと寂しい気持ちもあったんですよ。なんか不思議な複雑な気持ちだったな。
なるほど。
もう俺の手から離れたんだね、この子たちみたいな。
なるほど。まあ話せる範囲で言ったらやっぱアニメ化にいた時はそういうことだったというところですね。
そうですね、うん。
まあでも嬉しい範囲で。まあもう今2月になりますけど、
はいはい、
配信のタイミングで。
2月ですか、
ね、?2 月ですよ。
なるほど。
だからね、その、あ、まあアニメ版がどうだったかみたいなもある程度落ち着いた頃だとは思うんですが。
ですね。
ちょっとそのアニメに関してはどれぐらいこう、口出しできてるものなんですか？
いや、もう全部お任せです。
あ、
なんかね、最初は、いろいろやっぱその、なんていうの、原作者から見たらここはこの方がいいんじゃないかとか、この子はこうじゃないとか、
はいはいはい、
もちろん細かいところでものすごいあるんですよ、違和感みたいなのは、
うんうんうんうん。
ただね、それいちいち口出してその直してもらう労力とかを思った時に、そんなことをそのしてるよりは、そのもう自由にそのアニメはアニメーターのものと、もう、思ってこっちが、
はいはいはい、
お任せ多分した方が多分向こうも伸び伸びやれるじゃないですか、
うん、
なんかみたいなこと思って途中からなんかね全部お任せモードになって、
まあ達観してね、まあ大きなよろしくお願いしますっていう形だったってことですね。
はい。で、まあ結果良かったと思ってます。なんかあの、
あ、そうですね、
アニメの絵もだいぶその原作知ってる人からしたら違和感あると思うんですけど、だいぶ違うねと思うんですよ。
そうですね。
あれも実は僕がオファーしてて、そのもうアニメのキャラデザの人に、
うん、
最初結構原作寄りに書いてくれたんですけど、
はいはいはい、見た見た、そうだ、
そうそう、
俺の合わせてくれてたタイミングがありましたね。
そう、初期の絵とそもそもね、最新刊でだいぶ俺の絵柄も変わってるし、そう、初期の方の話を使ってるから、もちろん初期版のキャラに寄せてくるから、
うんうん、
自分の中ではもうそれはそれで違和感あるんですよ。
なるほど。
自分の絵に似てるんだけど、それは違和感がある。
うん、
あんまりなんか俺の中ではその初期の絵あんま気に入ってなくて、ちょっとずつその自分の中でブラッシュアップしてるつもりなんで、
うんうんうんうん、
だからそのアニメのキャラデザの人にお願いして、もうそのキャラデザの方の、一番可愛いと思う女の子でお願いしますみたいなオファーだけ出して、
おお、
だそしたらあの絵が一発目に来て、もうこれでなんかいいなみたいな。うん、
へー。
はい、
あ、じゃあ願ったり叶ったりではあったんですね、
うん、そうそう、だから自分の絵にはそこまで似てはないけど、
うんうんうん、
全然可愛らしいし、なんかこれ動いてるところ多分いいみたいな想像もできたんで、
なるほど、
うんうん、
ああ、よかったですね。まあそういうところでね、人によってはこうなんか折り合いがつかないみたいなのね、聞きますからね。
あれ ぱ原作になるとそういう気持ちになるんですよ。その、どうしても、その、自分がもうずっと見てる顔だから。
うんうんうん、
ちょっとでも、やっぱ似てほしいと思うのが親心だと思うんですけど。
まあじゃあそういう意味ではスムーズにいったっていう。ああ、なるほど、
うん。
まあ意外とでも口出しはしてなかったんですね。
なんかで言ったけど、1話だっけ、その、うんうん、金沢に行く回だけ、ちょっと、はい、あ、ツイッターで書いたから、まあいいか。
うんうん。
あの、シナリオのことで、あの、1話だけをあのこうしてほしいって言ったんですけど。
おう、それはどういう？
それはなんかその、金沢に行く回が、ご遺体やるんですけど、
はい、
そもそも尺の関係でゲームがまあ1個しか出せねえと。
ああ、はい。
で、原作の漫画だと、金沢行く回って実は2部構成になってて。
あ、そっか。
前半で動いた、
うん、
後半は海とドブルみたいな、
はいはいはいはい、
後編です
ね、うんうんうん、
ただしそこをまあ一緒くたにしちゃって、
うん、
ゲーム1個にやるときに、
うん、
そのアニメだとドブルになってた、
うんうんうんうん、
でも金沢まで行ってドブルをやるのは俺の中では、
うんうん、
あの違うというか、金沢を生かしたの、そもそもゴイタを
やるため、ね、
紹介したかったっていうのが一番大きかったんで、
うんうん、
ここなんとかゴイタになりませんかみたいな、
へ
でもここゴイタにしちゃうとみたいな、この
確かに
誰とそもそもやるんだとか、
確かに
大幅な本当ね、一からあれだけ書き直してくれたんですよ、シナリオの人
が、
もうできてて、編集とかもあのこれでいきましょうとか言ってたんですけど、僕がなんかそこだけごねて、これどうしてもご遺体にしてほしいですって
あれ、
だからそこだけはシナリオ会議に僕も出て、
うんうん、
いろいろあのだから本当にあれだけはだいぶ原作と違う話なんです。
っていうかむしろそこまでこう熱い気持ちがあるんですね、うん、そのご遺体で行くっていうのは。
いやもうご遺体だけはね、そうなの、金沢行かないんだったら別に良かったんですよ、
うんうんうん、
でも金沢行ってご遺体出さないはないかなみたいな。
まあ確かに、うん、それはあったんだ。でも逆に言えばそれぐらいだったってことなんですね。
あとはもう本当にあのそうですね、うまいこと構成してくれたんで、
すごい。
マジで僕も楽しみに見てただけです。
こういう目線ってどうなんですかね。
どうなるかなと。
例えば他の漫画家さんでもアニメ化した時ってみんなそんな、
いや人それぞれですよ。めちゃめちゃ言う人は言うし、そのキャラデザインの絵も一個一個赤入れてこうしてほしいっていう人ももちろんいるし。
うん。でもそっちの方が多いんじゃないかな。
いや多分ね、これは漫画家の考え方によると思いますね。
あ、そうなんですか。
うん。
面白い。で、アニメの方がどこまで行って終わるんですか？
一応ね、7巻のラストが最終話とリンクして
る。じゃあ、1年生が終わって。1
年生が終わったところですね。
はいはいはい。区切りとしてもね、そこいいですよね。コミックも、
う
ん、まあ、要は8巻から新しいスタート。
そうですね。まあ、新展開ですから。まあ、だから、はしょりはしょりしてそこまで行ったということです。
これどうなんですかね、第2期、
うん、
第2、まあ、言えないかもしれないですけど、第2期。はいはい、
第2期はもう、だから、あとは、そうですね、皆さんの、
いや、そうなの、
力添え次第ですね。
お、これはだからみんながブルーレイを買わないと。
ブルーレイを一人50枚ずつぐらい買ってくれば。
どうなんだろうな。
どうなんだろうな。50枚買うとちょっとした値段ですからね。
でも評価すごくいいですよね。今期の、うん、まあ、要は19年の冬のアニメの中でも、はいはい、うん、すこぶる評価高いですし。
そうなん、いやでも言うてやっぱ、全体の評価したらもちろんものすごい数があるわけだから。わからないです。そのランキングがどれぐらいに来るかわかんないけど、
は
い、
うん、
そうですね。だから、でも2期とかがあると本当に嬉しいですよね。
嬉しいですよ。これをやってくれたら、だって、それこそ2期、
うん、
?2 期、まあ、要は8巻からって、もう私の中でも結構衝撃だったんですよ。うん、
ああ、ガラッと変えましたからね、意図的に。
そこの話もちょっと聞きたいんですけど、うんうん、まあ他のところでも話してるかもしれないですしね、エンタク P さんの番組でも結構特集してたからあれですけど、はいはい、うん、結構ガラッと、その、何でしょう、まあ要は主人公格が唐突に新しいキャラクターが入ってきたりとか、うん、こう恋愛要素が強くなったりみたいなのが8巻から入って、っていくじゃないですか。
そうですね。
あそこら辺って、うん、なぜそうなったっていうのは話せます。
あれは、なんかね、あの前後ぐらいで確か担当さんがまず変わったのが
一
個あって。
ああ、なるほど。
まあ結構その立ち上げはまた全然別の担当なんで、うんうんうん、もうすでにあの別の部署に行っちゃった人なんですけど。
はいはいはい。
結構もう2話3話目ぐらいから、うんうん、結構二人三脚でやっててくれてた担当さんが、うんうん、7巻の前後ぐらいで変わるってなったんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
で、うん、僕の中でも結構その、うん、サイコロクラブはあの辺でその新しい展開にしたいなみたいなのもあったんで、
そのしたいなっていうのはしなくちゃいけないなのか、うん、個人的にもしたい気持ちがあったのか。
後輩出すことは決めてないんですよ。
ほう、
後輩出すこと決めてて、だからどれぐらいのその重要度で出すかみたいなのはその決めあぐねてたんですけど、
うんうんうん、
いやもうこれ担当さんも新しくなっちゃったし、
うんうん、
だから新しい女の子たちは新しい担当さんと育てていくかみたいな、
へー、
ちょっとその心境になったのが大きいかもしれない。
じゃあ実質的な部分からもほとんど、
うん、うん
うん、
うん、結構だから実生活とリンクして8巻はあの展開になってるかもねと、
うん、 かもね。
かもねと、今思えば。
7巻までは、本当にボードゲームが結構もう主体で、
で、ね、
で学園の話がそこにまあついてくるものだったんですけど、もう8巻からは逆にもう学園のこのみんなのキャラクターがどんどん深掘りされてって、で、ボードゲームも出てくるけど、キャラクターが気になるみたいな。私も、だからどんどんキャラクターを好きになっていったのが8巻からなんですよね。
ありがとうございます。結構8巻以降の方が好きって言ってくれるファンの人もいて、だからそういう意味では良かったなと思いますね。
なんか個人的にはこのキャラクターが一番やっぱお気に入りだなみたいなんて、中道さん的にはどうなんですか？
そうっすね。基本的に全員もう自分が描いてるキャラだから、はい、愛情を持って描いてるんですけど、アニメにはまだ出てこないけど、1年生にカンナちゃんって子が出てきて、
はい、カンナちゃんいい
ですね。徳坂カンナって子が出てきて、あれが思ってた以上の、なんか思ってたのとはだいぶ違うキャラになったなってのがあって。
最初はメガネっ子で、ちょっと
そうです、お酒のね。
地味な子だったけど。
イメチェンするとこまで決めてたんですよ。
最初から
イメチェンして、
はい。
だからなんか、イメージ的には、大の大冒険っていう漫画が昔あって、わかりますか？我々世代ですよね。
そうですね、世代
ですね。世代で。まあ、これを聞いてるおじさまたちもニヤニヤして、大の大冒険。
はい。
あれの、ほんで、ポップっていう魔法使いがいる。
はいはいはい、はい。
わかります、
はい、
ポップは僕の中では、少年漫画界の、本当になんか一番成長した少年漫画。
あー、なるほど。
もう成長キャラといえばポップでしょ。
いや、そう。
そう。
なんか代表なんですね。
代表。もう、だってあんなにヘタレだったポップが最後、
まあ、確かに、ね。
カイザーフェニックスを指で分けるってね。
まあ、熱い時代ですね。
ひょいっつってね。そう。あんなに成長して、だポップみたいな。
なキャラにしようっていうことだったんですか？
キャラにしたいな。
へ
ぇー。だから成長をかけたかったんですよ、カンナは。だからだいぶ変化はしていくキャラって勝手に決めてたんですけど、思ってたのとちょっと違う方向の成長を遂げたなという。
思ってたのとは違うっていうのは、
そうですね。まあ、いいですよね、別にもうこれ聞いてる
人は。もう聞いてじゃもうおそらくね、もうこのコミックも大好きな方々だとは思いますけど。
最新刊ですね、
最新刊が15巻で。
そうそう。最新刊でまたなんかカンナが結構メインの話をして。
ああ、そうですね。
この辺の展開も、こんなこと思ってなかったんですけど。
え？
結果なんかカンナがこうなっちゃったみたいな。
あ、そうなの？そうなの？
そうですね。ただ、この役割は。
だからね、学校の中でも大事な立ち位置になりましたよね。
そうなんですよ。すげえ出世しちゃってカンナ。学校の中で。
しちゃった。一人立ちしちゃった。
一人？そうですね。
私、カンナちゃんがすごい好きな部分で。
ありがとうございます。
もう神回だなと思ったのは、
はい、
縁結びの神社に行くところの、まあもう、読んでる方も多いと思うんで、まあちょっとネタバレになるかもしれないですけど、カンナちゃんが好きな存在が他の子を好きっていうのを、ボードゲーム中の手の打ち方で気づく。
はいはいはいはい、ありますね。
いや、これ結構ね、あるあるなんですよね。やっぱボードゲームあるあるで、あ、この手の打ち方絶対こいつあいつのこと好きだろみたいなんて、やっぱ私もリアルにあったりするわけですよ。
なんかそう、好意とかじゃなくて、あ、手心今加えてるなとか分かるわけじゃないですか。なんかその初心者だからちょっと遠慮して打ってるなとかもあって。
それがこの女子高生の恋愛と絡んだ、しかも描写がまた上手かったし、そのオチの部分もね、ちょっとやっぱこの年であれですか、恥ずかしいですけど、ちょっとやっぱほろりときましたよね。
もうほんとなんか、ねえ、青春。
7巻までのこのノリと全く違うってところを見せつけられたのが特にその回だったっすよね。
やっぱ、そうかった。ね、このラブコメ展開みたいなのって実は、難しくて、
はい、
ラブコメ見たくない人も実は一定数、いらっしゃる。
は
あ、それはもうもちろん分かってることなんですけど。
ボードゲーム好きで買ってる、読んでる人とかで。そうそうそ
う。で、
はぁ、なるほど。
いわゆるその、まあこの雑誌名出すとあれなんで、もしあれだったら P って言えばいいけど、まあ、キララ枠。
まあ。
ですよね。
はい。
まあ、キララ枠として読んでる方は、もうその男もそもそもいらないみたいな風にいるんですよ。
はい。
女の子がとにかく、キャッキャ言ってくれてたらいいのに、なんでその好きとか嫌いとか言い出すのみたいな。やめてよみたいな人はいると。
そっかー。
で、それも、その気持ち実は俺も全然理解できてて、なぜなら俺もそういう気持ちにすげえなってるモードの時もあるんですよ。
意外。
いや、もうその恋愛、人の恋愛なんか見たくないみたいな。
うん、
もう、バチェラーとかどうでもいい。バチェラーとか怖い怖い。怖いバチェラーもダメですよ。
言っちゃダメです。いや、別にいいです。
もう相乗りとかもうね、ほんともういい加減にしてみたいな。何このリア充の恋愛を、拷問ですかみたいな。
見せつけられてね。
その気持ちはすげえわかる。だから、これをもし、なんていうの、恋愛、俺は本当いらないんだよって言ったら、聞いてくれてるんだとしたら、俺も訴えたいんですけど、あなたの気持ちは超わかる。
ショックだよ、逆に。
あなたの気持ちは超わかります。ただし、これね、でも、そう思ってる人も多分、 経験あると思うんですけど、
うんうん、
じゃあラブストーリーがなぜ滅びないのかって言ったら、
はい、
自分が恋愛してる時に、
うんうん、
見るエンタメでラブストーリーほど面白いものはないんですよ。
あー、なるほど。
自分が誰かの、その、要は、付き合ってる彼女がいるとかじゃなくて、うんうん、誰かのことを好きになってる状態で、うん、見るラブコメの没入度ってすごいじゃないですか。
確かに。まあそういうね、自分も重ねちゃいますしね。
そう。
うん。
でも逆に言ったら、そのモードいない時に見るラブコメのつまんなさっていうか、う
んね、
その、そう。
見てらんねえよみたいな。
もう、そうそう、自分が世の中に一人ぼっちだっていう時に見るラブコメの、いらなさってすごいじゃないですか。
いや、私そんな時ない。私も合図で育ってるから。
もみさんは常に女がいるからでしょ
う。いや、言い方悪いな。
常に恋愛モード。
そんなことはね、あ、でも恋愛モード熱い人ですけど。
いや、俺はでも結構孤独な時期とか、そのタイミング的にはもちろんあって、
はいはい、
その、
あの、そういう
相手がいる時期もあるけど、孤独な時期もあるので、うん、どっちの気持ちももちろんわかる。でもだから、そういう人たちに訴えたいのは、
うん、
あなたに好きな子ができた時にもう一度この会話を
してください、
うん、ということだけ言いたい、
ね。
多分評価が変わるはずです。
でも私実は漫画って基本読まないんですよ。
うんうん、言ってますよ、ね。
だしに、あと、ギャルアニメも見ないし、
うんうん、
それこそ恋愛漫画も言ってもずっと見てなかったけど、
はいはいはい、
やっぱサイコロクラブの8巻以降の展開に関しては、なんかこう、熱が戻ってきたというか、
あ、それ嬉しいですね。
単純に面白い部分と、やっぱこう、ボードゲームが恋愛に絡んだ時のあるある感みたいなところも熱いなと思うから、
それは実体験と照らし合わ
せ。そう、それもありますよね。うん。そういう楽しみ方してる人の方が多い気はするんですけど、そっか、いろんな人の声あるんですね。
そりゃそうですよ。
ファンレターみたいなんで、ほら、よく聞くですよね。漫画家の方への、みたいな。それって今もあるもんなんです。
あの、紙媒体は本当減りましたね。ただ、逆にそのツイッターでその、ね、リアクションいただいたり、その、一応メールフォームがあるんで、あの、編集部に。
お
そこになんか打ち込んでくれたり。
すごい。
あと編集部が集めてるアンケートに、あの、アンサーしてくれるのをたまに送ってもらったりはしますよ。
なんか編集部の方に、例えばネガティブな内容が送られてきた場合って編集部の方でカットするんですか？
多分します。
まあそうですよね。いろいろありますもんね。聞きますけど。
絶対聞けるはずなんですけど。ネガティブな声は僕に、その編集部経由では届かないです。
はいはい。
ただし、エゴサかけたらガンガン来るんで。
怖いよねー、ああいうの怖いよー。
いやでもだから、エゴサするなっていう話なんですけど。
まあそうですね。するタイプですか？
いや、あのね、アニメ始まった頃は、あの、怖すぎてもうエゴサできなかったんですよ。最近する、またちょっとし始めるような。
気になる。
気になるな。結構でも温かい声多くてよかったなと思います。
いやよかったですね。いや面白い。もう私はだから今後もね、こういう展開で全然応援したいところですけどね。
うん。
どうなっていくんだろう。
ねでもまあ、ここまでやっぱ恋愛の話も進めちゃったんで、まあ、
はいはいはい。
ちゃんとケリーはね、あの、何かしらのアンサーをこてちゃんと提示はしたいと。
じゃあですね、まあ、じゃあ、その作品、自身の作品の中で、まあ、今15巻まで出てますし、まあ、サンデーの方もね、ありますけど、一番こう、思い出深い話って何ですかってとこなんですが。
おぉ、15巻の中で。
15巻までの中でもいいし、まあ、今、もうすでにサンデー出てる中でもいいんですけど。
あ、そう、難しいですね。15巻ってなると難しいんで、アニメになってる7巻までの話で言うと、
おいいですよ。
2つあって。7巻までだと、すげえ、
う
ん、自分の中ではよくできたみたいな話が2つあって、1個はインカの黄金の話なんですよ。
お
マキちゃんが出てきて、ミキとチキンレースするみたいな。
で、しかもカードで答え出すんじゃなくて、うん、コマでね。
そうそう、コマでやるやつ、
うん。
で、あれはなんかオチまで、あの、1話できっちり綺麗に書けたなっていう、
うん、
自分の中では結構そのお手本通りやったんだけど、
うんうんうん、
アニメにちゃんとしてくれて、で、それをなんか僕はそのもうとっくに忘れてるから何、どんな話だ
自分の中でね。
で、その、アニメで見てなんか自分が書いた話だけどちょっと泣きましたからね。めっちゃいい、マキちゃんめっちゃいい子じゃんと思って。あーと思って。だからまあ、あれは、あの、よくやったねと。7年前の俺はよくやりました。
ああ、確かに、はい。あそこすごいストレートにね。
あの、そう、
よく描いたなっていう。
うん、テンプレ通り来たっちゃ来たんですけど、
うんうんうん、
その、うん、マキちゃんがいい人でよかったなっていうのと、あとはね、アニメになってないけど、その、テレストレーション。
はいはい
する回がある。
はいはいはいはい。
ですよ。
そうですね。
結構最初の頃と、
はい、恐ろしい絵が飛び出す。
吉岡くんが初めて多分出てくる回がある。
そうですね。
なんテレステレーションの回も、
うん、
結構印象というか、もうほとんど話忘れてるんですけど。
そういうもんなんですか？
あれは結構覚えてて、
うんうん、
あの回はなんか話は思いついたんだけど、うん、絵をその下手に描ける人が見ないと成立しなかったんですよ、そもそも漫画の作画が。
そうですね。
でも周りの人って漫画家関係の人だからみんなまあ絵描けちゃうし、
うん、
スタッフも絵描けちゃうし、
うん、
編集部の人にお願いしても意外にみんな上手かったんですよ。
へ
どうすると思って画伯と思って、
うん、
でもその、たまたまそのタイミングで実家帰ることがあったんで、うん、親とかに書かせてみたら、
はいはい、
うちの親父がすげえ画伯の才能。
おすごい、それはすごい。
親父ちょっと待ってと、これ何ですかみたいな。これ、いやなんか逮捕。なんかわかんない。なんかもやっとしたなんか人の前に点があって。
お
おちょっと待ってって、親、ちょっとウサギを描いてください。だから、ミキちゃん描いた絵は、うちの親父が描きました、
ね。ミキちゃんじゃなかったんだ。そ
うですね。ミキの描いた画伯の絵は、うちの親父。
親父なんだ。
中の人はうちの親父です。
衝撃。
7年目の、そうですね。
おいくつのお父さん。
もうそろそろ、そうですね。70に。70を超えましたけど。
おもろいな、そう考えると相当です。それが思い出深い。
思い出深い。で、そう、それをやった時に思ったのは、うんうん、テレストレーションって実はね、うんうん、絵の上手い人がいてもそんな盛り上がらなくて。
はいはいはい。
逆に画伯の才能ある人いると、
そうですよね。
ギャラーってなるじゃないですか。
うん、そう、ぶっちゃけ、あの絵はもう画伯いてこそですよ、
ね。こそでしょ。
うん、うん。
ご長寿テレストレーションって、
うんうんうん、
やるとすげえ盛り上がりそうだなって。
いや、そうだけど、逆に答える側も多分ね、もう大変ですよ。
大変だろうけど、
やってほしい。今時のお題の時多分無理ですよ、ね。
あれね、若い子意外にちょっとかけちゃうから。
かけちゃうかけちゃう。
ご長寿ね。やってほしいなっていう。
わかりますよ。
まあ、それぐらい、それぐらいです。
ああ、でももちろんあれですよね。7巻以降にもいろいろ思い出深いのもあるけど、うんうん、まあ7巻前だったらそんな感じなんだな。
そんな感じですね。
はい、じゃあですね、まあ、ピンチエピソードなんかも聞きたいとこなんですけど、
ピンチ。
まあ、コミックでもいいし、アニメが絡んでてもいいですけど、うわー困ったなーみたいな。
ああ、困ったなーか。
結構あれなんですか、悪戦苦闘するタイプだと思います、自身で。
そもそも、ね、
毎話毎話
書くのが遅いとかじゃなくて、
うんうん、
時間に追われないと仕事をしないんですよ。なんで、1ヶ月
も、しない
1ヶ月もあるとして、
うんうんうん、
多分絵描いてるのとそのうち半分ぐらい、15日間ぐらい 絵、
はいはいはい、
絵をまあ描くわけですよ。
はい、
まあ、あとの半分は残ってるわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、話を作るのって別に、集中してやりゃ1日で終わることもあるぐらいの作業量。まあ、もちろんその材料が揃ってて、こういう話で行こうってなってたらですよ、
はい、
ゲームも決まってて、
うんうんうん、
でその作業をどんだけ早くやるかでどんだけ休めるかって決まるはずなのに、
うんうん、
基本的にそのね、締め切りを守れたことがないので、時間的にはずっとピンチ、ピンチなんですよ。
なんですか、こう、だらーっとしちゃうってことですか。
あればあるだけ遊んじゃいます。
何するんですか、その時は。
だいたいゲームですね。
それはボードゲーム。
ボードゲームをして
ます。それかグランツーリスモ。
グランツーリスモ。グランツーリスモは、まあ、原稿中もやりますけど。
めちゃくちゃ、めちゃくちゃおもろい。あ、よ、やれやって絶対思います。
思われまで待ってますよね。いや、人ってでもそんなに働けるのかなと俺は問いたいよ。そんなにね、人はね、働けないはずです。
まあ、そうですね。
でもその15日間は、多分、普通の人の1日の倍ぐらいは多分絵描いてるはずなんですよ。
ああ、それはそうですね。1
日15時間とかやりますんで。
うんうんうん、
で集中はしないですよ。だらだらしてるんですけど、15時間も集中はし
ない。褒めがたいな。
なんとか上げてくれようとするのを全部折っていきます
けど、
いや、褒められると困るんですよ。だから。
大人でしょ、あなた。おいくつなられました
ね。もう今年40ですね。
40だからもう完全
に。
これは。
まあもう。
ダメですよ。
だから今まではちょっと迷ってた。良くないのかなって、
うんうんうん。
でも仕方ないってね。
ああ、もう諦めついちゃった。
うん、
諦めついちゃった。
人ってね、多分そんな立派にはなれないはずなんですよ。
なんでそこも達観しちゃったんだろう。ああ、すごいな。
まあまあだからピンチはピンチ。時間的にはずっとピンチ。
とは言ってもちゃんとね、まあ、怒られつつも頑張ってあげてるって感じですよね。
そうですね。今月はまあさすがに休んでます。
落としたことっていうのはない。ギリ。
いや、これはね、
うん、
時効か。もう、時効ですね。時効だから言うけど、一、
うんうん、
回だけ、その多分、その月産の熱心な読者がもしいるとするならば、
は
あ
は
あ、あったよねって思うんですけど、一ヶ月だけ多分、本編が載らずに、
うん、
おまけ漫画が載った回があったんですよ。4ページか6ページぐらいの。で、その回は実は、この連載始めてから初めて、その、
うんうん、
作品の、まあ、名前はもちろん言わないけど、
はいはいはい、
許可が下りなかった。
あ、そういうのあるか、はい、そうですよね。だから
ピンチの話にそれ言えばよかったんですけど、
そうですね、
今思い出したから知らないですね。
そっか。
ことが一回だけあったわ。あれがだから、もう絵も描いてて、
うわ
あと、2週間しか、だからもう残ってないぐらいの時に、
うんうん、 ごめんさい、許可出ませんでした。
それぐらいの時に初めてのアポ取ったっぽくて、編集部が。
え、そもそも、もっと早めに出すんじゃないですか？
そう、もっと早く聞いてると思ってたら、聞いてなくて、その。
あ、最悪だ。
しかもそれがね、その新しい担当さんに変わってくるの確かタイミングじゃなかった。
あ、そっか。だとすると、ちょっと勝手が分からなかった
っす、ね。そうそう、勝手が分からなかったのもあるし、しかも、大体のところは、
うんうん、
いつもお願いしてるよ、その、それこそね、まあもう、言うとでも、どんどん特定されちゃうから言わない。まあまあまあまあ、大体は2つ返事でいいですよって言っていただいたんですよ、今も。
うん、
だから、ちょっと甘く見てたっていうか、そういう。
ああ、もういけるだろうと思ってたら、う
ん。いや、ここはちゃんとその、うちでは判断できないんで、
うん、
その、やっぱ作者に聞いてもらわないとみたいな
ことを、
ね、ちゃんとしている、その、企業があって、
うんうん、
で、でも、その、作者にじゃあ、自家許可取りするってなると、まずその、英語かドイツ語でアポを取らなきゃダメで、
そ
もそも連絡先がどこなんだみたいなところからリサーチするとなると、うん、編集部でその、その辺になんかね、のエキスパートいなくて。
ああ、なるほど。
その、
発砲下がりじゃないですか。
かといって今からじゃあ新しいゲームに差し替えるも、ちょっと間に合わねえぞみたいな、ことがあって、その時はだからもう俺は、よっしゃ、休みだと思って、ラッキーっつって。
ポジティブ。
休みになれるぞと思って、もうじゃあその、原稿料出ないですよねとかで、原稿料出ないですみたいな。仕方ないな、じゃあもう1ヶ月休みですねって言ったら、うん、でも家も何も載せないのはなんだから何か書いてくれって言われて。
あ、それで
結局だからその時は休みもらえずに10ページかなんか書いたんだよ。書いたやつが載ったはず。
え、それはコミックにも載ってるもん
ね。おまけ漫画にもしかしたら収録したかもですね。入れてないかもですね。
でも逆に言えばそれ以外は、
うん、もう全然
スムーズにいける。
いや、ずっと落としてないはずです。
すごい、うん、もうむしろモンジローが出た時に、うんうん、もう驚愕でしたけど、ね、なぜモンジローなんだ、モンジ
ロー、うんうん、モンジローだってアニメにも出ましたからね。
あ、そうですよね。そうですよ、もういつばきさんも喜んでましたよ、
全国区になりました、ね、モンジロ
ー。だからゴイタもだから、まあ、日本のものとして出てるし、
うんうんうん、
で、まあ、モンジローも出てるし、やっぱこう日本のものをプッシュしたいみたいな気持ちってあるんです？
あるっていうか、そもそも日本でそのボードゲーム紹介できるボードゲームが結構少ないじゃないですか。だから出会った時の、あ、こんなんあったんだみたいな驚きは本当伝えたいんですよ。8巻以降で言うと、
うんうん、
カロムっていうゲームを書いて
たんですけど、
カロムもね、出会った時にね、うん、こんなことをやってる地域が日本にあったのみたいな。
そうですよね。すごい限定的な場所でね、
そうそうそう、
圧倒的に流行ってた、あ、まあ昔から伝えられて遊んでるもの
があって、うん。そうですよ。しかもこんな敗訴なものをみたいな、彦根で。すいません、彦根をディスってるわけじゃないです。彦根だけで遊ばれてる。彦根
私も行くことありますけど。
ありますか？
初めて知りましたもん、それで。
でしょ？知らないでしょ？知らなかったでしょ？でも彦根行ったら古い家には必ず1個あるんですよ、あれ。
すご
い。すごくないですか？
え、じゃあ探せば他の
だからそうそう
あるかもしれない。
特殊な、だからトランプを元にし、トランプ、ん？トランプ花札？花札がそもそもトランプなのか。
う
ん
はい、はいはい。
元にしたなんとかカルタっていうのが長崎だか九州のどこにあるとか、あるんですよ。本当にあって。
うんうんうんうんうん。
だからそののでなんかまた出会うことがあれば紹介したいけど。
面白そう。
今のところそのゴイタとカルムぐらいしか出会わないという。
でもこういうこうなんか旅行行ってね、こう結構キャラクター人がお金持ってる人たち多いから、
うんうんうん、
こう旅行行く系がまた出てくると、そういう地方の何か出るのかなって楽しみですよね。
そうですね。出会ったらまた紹介したいと思います。あと、知ってる人がいたら教えてほしいと思います。
あ、そうですね。
はい、
リスナーの中でもね、うちにはこういうのはね、伝わっててみたいなところ、ね。
やってるんだよ、みたいな。
意外とね、本人はみんな知ってるもんと思ってたら、うん、実はその地域だけだったってありますからね。
あるんですよ。
はぁ、まあ楽しみですけど。あ、じゃあちょっとですね、キャラクターの話にも触れたいところで、
うん、
こう、キャラクターの難しい、
うん、
こいつが一番描くの、うん、まあ例えば描くのも難しいし、キャラ付けするのも難しかったな、みたいな。
エミーですね。
あ、そうなん
ですか。エミー難しいっていうかなんかね、エミーをうまく使えてあげられなくて。
え、だってエミーなんかそれこそね、うん、唯一の、まあ、外人キャラとして考えれば。
外人キャラをどう使うのかってすごく実は難しいんだなってエミーを出してから思って、
はい。
で、エミーがメインの回も多分3話とか使って、
まあね、
ドイツ編とかやったんですけど、
あれ面白かった。
でもね、その、日本に帰ってきてそのエミーが、基本、今ずっとそのサポートなんですけど。
確かに。
日本でエミーメインでどうしようかなってずっと考えてます。多分そのうちやると思うんですけど。エミーどうしてあげようかなみたいな。逆になんか新しく出してきた1年生とかは使い勝手良くて。
そうですね。
多分これは、ね、うんうん、特定の相手とその恋愛関係にあるからなんでしょうけど。
ああ、そうですね。エミはドイツの面々とはあるんだけど。
あるんだけど、日本に帰ってくると。
ファンクラブも一応あるんだけど。
ファンクラブもあるらしいが、それ以来聞いてないし。
難しいな、
うん、難しいでしょ。
確かに。その点はもう、なおちゃんのもう一人歩き感は半端ないですね。
なおの使い勝手の良さは。
半端ないですね。半端ないですね。てかもう店長がこんなフィーチャーされる漫画とは、一巻からは到底想像つかない。
そうですね。
あれは何なんですか、自分自身を重ねたりもします、
うん、あれはね、あれですよ。もう、世の全てのおじさんの願望を詰め込む。
いや、そんなことはない
です。なおちゃんは、
店長が35、
まあ、あれ33、4ぐらいの設定で。定
で、うん、で、なおちゃんが16ぐらいでしょ。いやいや、犯罪やんけ。
いや、まあ、だから今は犯罪なんですよ。
はい。
今
は犯罪。
違う、でもね、これもね、
はい、
エロ漫画家のピクピクン先生が言ってましたけど。
はい、
付き合うことは別に犯罪ではないんですよ、法律的には。みんな勘違いしているけど。
あ、なるほどね、うん、はいはい。
付き合うことは犯罪ではないらしいですよ。ないらしいです。だからその、
うん、
未成年をお金を払ってそういうなんかいかがしいことをするとか、うん、無理やりするとかもちろんダメです。それは成人でももちろんダメなんです
けど。
ダメなんですけど、だったらじゃあその女子高生が恋愛する少女漫画全部ダメじゃないですか。
確かにね。
何を言ってるんだと。
遺憾の意であると
。いや、ちょっと気をつけた方がいい、みんな、本当に。勘違いしていると。だから、ナオちゃんが誰かを好きになることが悪いことなわけがないと。
なるほどね。
ただ、ほんで、店長もそれが分かってて、ちゃんと手を出さないのもすごく偉いねという。
そうですね。はい、でも、すげえ、ナオちゃんのこのもう前向きに積極的なところがもうね、ドキドキする
し、ね、
違う、いろんな意味で、
うん、
店長頑張れって。
思いますよね。
傾くなよっていう気持ちで私はいますよ。私、店長と同じね、ほぼ年ぐらい。
あ、そうですね。
いや、それこそ、
いや、そうか。
ほだされるだよ。
そうか。あ、もみさんだから、その女子高生にすごい懐かれてる状態で、
まあ、
あんな振る舞いができますかという話ですよ。
いや、私むしろちょっと女性に対しては、うん、もう仮にあの立ち位置だったら、うん、逆にすごくこう冷たくして来るなよ感もっと出しちゃってるん
だ。拒否しちゃう、
拒否する、
はい、なるほど、
巻き込むな俺よってなっちゃうと思うんで、だからほだされるなよ店長っていう気持ちで見てる側です。
なんか俺の編集今担当してくれる人もなんかそんなこと言ってたので、まあね、今2対1になってますけど。なんかでも後のなんかその35億には僕の側だと思った。
本当に？
その絶対嬉しいはず。
本当に？
いや嬉しく
ない。いや嬉しいは嬉しいですよ。嬉しいは嬉しい。でも慕われるのと、うん、
ね、
もしキスシーンとかあった日には、
はいはいはい。それは大変なことになる。
ギャーって。
今破るポーズしました。本を破るポーズしましたけど。
そうですね、作者の前で本
を破る。なるほど、ね、破っちゃう。慎重にやります。
慎重にキスしてください。
慎重に禁止します。慎重にキスします。
楽しみだな。
そうですね。
なるほど、うん、そっか、エミが難しい。
まあそうですね、冗談みたいなのはさておいて、やっぱね、お、そうですね、好き嫌い分かれるところではあるけど、やっぱその恋愛っていうのはそれだけでもドラマが作れるんで、
作りやすいですからね。
簡単なんですよ、うん、ただエミの立ち位置的にちょっとその話が作りにくくて、うん、エミは苦労してる多分。なんとかしてあげたいとずっと思って。
まあね、言って学園ものなんで一番広げやすいのはね、そういうところですもん ね。その社会に出ていれば、例えば職場のとかなんかいろいろ展開ができても、やっぱ恋愛要素が大きく入ってくると、そっか、うん、エミを好きになるキャラがいたとしても、
なんかもうそう、6人も女の子いるから、一個一個のその好きな男の子と女の子とみたいなことをやるのも違うなっても気もするし、
そうですね、はいはい、
全部ペアリングしてもね、しゃあないし、
そうですね。そういう意味ではね、どういうオチになっていくのかっていうのはね、ファンとしてはやっぱ期待の部分もあるし、
うんうん、
まあ、むしろこう完結しないでほしいみたいなところもあったりね、
うん、
まあ思いは様々あるでしょうけれども、まあ、じゃあちょっとゲームの話として、まあ選定するわけじゃないですか、
は
い、このゲーム出そうみたいな、まあ以前のホラボドでも聞いた気がするんですけど、
うん、
これ出すって決めるのって基本中道さん。
僕ですね。
じゃあこれ出したくないって思うものって何なんですか？これはちげえなってそもそも一瞬で判断するようなものって何なんです？
出したくないというよりは、書けないのがもちろんその大半なんですけど、
うんうんうん、
まず自分が遊んだ時にピンとこないやつはそもそも面白さが伝えられないわけじゃないですか、自分は。面白いって思う。
最低限でも絶対に中道さんは面白いと思うもの。
またそこがスタート、何でもそうですけど。
もちろん世の中で評価されてるけど、うん、中道さん的にいまいちピンとこなかったらもう出さない。
出せないですよね、そもそも。面白さ分かってないんだから、
うん、
俺に今それを伝える権利がそもそもないじゃないですか。
うん、
はまず出さないと。
はいはい、
あ、すげえ面白いけど、話が思いつかないのもちょっと保留みたいな、うん、さっきのテレビじゃないですけど。
はいはいはいはい、
保留してるのもたくさんあるし。
うんうんうんうんうん、
でもまあその2パターンが大きいですかね。
うん、私とかラブレターが出た時とか、ラブレター出すんだとかって思いました
よ。ラブレターはそもそももうなんか、まあもうみんな多分やってるから、言わずもがま面白いじゃないですか。
面白い。
誰がやっても大体面白いって言うじゃないですか。で、その、手紙を姫に届けるっていうテーマなんで、やっぱドラマもなんかその連想しやすい。
ああ。やすかった。やっぱそこのテーマ、ゲーム的なテーマに乗っかって、うんうん、キャラクターが乗せれるか部分も大きいんですね。
でてかもう、それがもう全てですね。
わあ、そう考えたら、いろいろ難しいとこがありますよね。人狼がほら出た時とかは、結構もうなんか、なんでしょう、まあもうボードゲーム漫画っていうより、こうミステリー漫画寄りな展開を見せた感じがあったじゃないですか。ああいうのをやってもいいんだったら、もう結構いろいろ無茶できるんじゃないかなとは思うんですけど。
確かに、ああいう展開をやらなくなりましたね、最近ね。
そうですよね。
ああまあ、と言いつつ、なんかここ、そうですね、今。
もう2月だったら。
今に、もう2月だったら、まあコミックスはまだ出てないけど、先月の月産でラストなのかな、最近流行りの、マーダーミステリー会を4ヶ月にわたってやりましたけど。
すご
ー、あれはもうメインの話切り離して、本当にもう、その、物語の中に、まあ雑誌はそうですよね。コミックス派だったらまだ多分だ読んでない人も多いと思うんですけど、ゲームの中に入って、そのひたすらそのミステリーをするみたいな構成にしたので、ちょっと懐かしい感じかもしれない。
確かに。まあそういう手段を使って、まあ、例えば仮なね、ファンタジー的なものとかでも、まあどう描くかみたいな。もしかするともう、まあ15巻まで来てますし、今後そのまた新たな伸びを考えるなら、まあなんかね、そのマーダーミステリーもそうですけど、新しいこう、そんな書き方しちゃうんだ、みたいなのも面白いかもしれないですね。
いや、そうですね。まあ新しいというか、やっぱみんながね、欲しいもの、プラスなんか驚くものみたいなのは。
やべえ、枯渇したってあります？いや、もう。アイデアが思い浮かばないみたいな。
いや、ずっとですよ、それは。ずっと。
いや、
枯渇とは思わないけど、もうほんとどうしようみたいなのがずっと思ってますよ。
すげえ。だって単純にゲーム遊ぶだけだとね、話盛り上がらないですからね。
いや、そう。
じゃあこれやろう、あ、やってる、終わりの、じゃなくて。
そうですよ。
今のこの彼女たちの人生の中で今このゲームをやるべきっていうタイミングを合わせて作らなきゃいけないから。
うんうん、そんなゲームはないっていう結論になります
よ。そうですよね。
そういうものはないなって。大体そこからスタートですね、いつも。
私だからその私が大好きでさっきも言った、その前結びのね、神社のところでスティッキーやるじゃないですか。
はいはい、ああ、やりますね。
で、スティッキーが出た時に、ちょっとやめてくれよって思ったんですよ、私も。なんでだよって思ったんですよ。こんな大事な、いいシーンで。
会に、スティッキーかよ。
なんだよ、スティッキーか、無理やりぶち込んだのか、大変だな、中見さんって思って読み進めていった時の、そのスティッキーを出す理由が分かった時の頃も、もうなんかもう、胸めっちゃ熱くなりましたよ、ね。
あれ
なんとーって。
あれはね。
この使い方
無理やりですよ。
あ、そうなんですか。でも私の中では相当熱かった。
あれは悩んで、あそこでもう使うゲーム分かんなくて。多分なんかでも、
でも、
思い出に絡めたいみたいなのあったから、多分シンプルな方がいいみたいなところで、
ス
ティッキーどうだろうみたいな。
だからあれですよね、その、まあ、ボードゲーム初めて出会った、その、まあ、かなちゃん的に、一番大好きな、思い出のあるゲーム。
みたいにしたかったんですよね。それだけ待ってて。
それを好きな人と遊びたいって、もうその気持ちがね、いや、熱いな
ぁ。ありがとうございます。
かなちゃんいいんだよな
ぁ。そうですね。
かなちゃんとね、やっぱ。
ポップだと思って読んでほしいですね。
あ、そう、いやいやいや、だからそうなると、やっぱ話が変わるんで、それはまた別で言ってほしいんですけど、やっぱ新キャラのね、この二人がどうしてもね、こう感情移入しやすくていいなって思って、ただ私やっぱ7巻までだったら、やっぱあやが、いや、まあよくて、以前にその、まあ、サイン色紙を、まあ、中道さんからもらう機会があったんですけど、その時もどのキャラがいいですかって言われて、まあ、
そうですね、あやを書いた。
そうって思ってて、で、逆に、その、ミキちゃんが、何ですかね、ミキちゃんが私は一番難しいのかなってむしろ予想してたぐらい。
ああ、書くのにですか？
書くのにというか、キャラ付けするのに。あ、まあ、それこそ、ほら、まあ、一応恋愛の部分で、縁日行く話とかもあったんで、全然今はあれなんですけど、2年目になった時の、俺ミキちゃん出てこねえみたいな。
はいはいはい。ああ、いや、そんなこともない。そんなことない、ないことない。
まあ、出てくるけど、
そう、メインになってからは、ミキだけじゃなくて、まあ、2年生の出番が結構、
でもほら、なんか、ゲームデザインされてる、みのり先輩。
あ、そうですね。
で、元気いっぱい、あや先輩ってなった時に、後ろにミキちゃんがいるみたいな。
ポジションだよ。
そうそうそうそう。
そうです。
その時のやっぱ、はぁ、どこに行っちゃったのかなっていうドキドキ感はありましたよね。
なんかね、1年生から見た時、ミキどう見えるのかなみたいなのって、思った時に、 ミキはミキで、その俺の中ではミキも成長を描くキャラって決めてたから、1年の時はだからカンナのポジションはミキだったんですよ。
はいはいはいはいはいはいはい、そうですね。
でなんかアニメにしてくれる時もその監督さんとかもミキの成長がまあ描きたいですねみたいなこと言ってくれて、だからアニメの構成は基本的にミキが成長していくストーリーになってるんですけど、でミキはだからその1年間でだいぶあのコミュ障のあの子があんなに明るい顔をするようになったという成長がまああったわけですよ。1
年目で育ちきってる部分がちょっとあるんですね、
う
ん、で
逆に言ったらもう結構素敵なレディーになってるので、だから1年生から見た時にこの人はとてもなんかその物静かで、あんま喋んないけど、ふとした時すごくなんか素敵だなみたいな、女の子になってるみたいな書き方に今ちょっとしてるかな。
なるほど。こんだけ美人な人たちが一つに固まってたら、もう学校でも相当カーストの上にいそうですけど
ね。いやもうこれそうですね、カーストしかもボードゲームが好きじゃないですか。これってあの女の子の集団から見たら、どっちかというとその ネクラじゃないけどインドアな趣味だから、
は
い、
確かに確かに、
ちょっとその蔑まれてもおかしくない。
そうですね、ラクロスをやってる奴らからしたらもうね、こいつら、
ラクロス、そうですラクロスとかそのそれこそね、ダンスが好きとかその歌うのが好きとかね、はい、いう子から見たら地味だなって思われちゃうかもしれないけど、男から見たらこんなプラスないですよ、ね、
たまんない
です、ね、もうこんなに
ゲーム好きって言ってる女子
中心ほど素敵な女の子はいないですから ね、うん、もうすぐに嫁にいただきたい。最高の子です。
でもあまりこっち近寄ってくる男子は実は少ない、
少ないという、ね、まあまあでも言うてやっぱみんない
いですね。中道さんがもしこの世界に入れるとしたら、どこにいるんですか、
はい、どういうことですか。え
この世界も自身の作品ですけど、もし自分を出すとしたら、
でも俺40だから、ゲーム界とかにいるんじゃないですか。
いやいや待って、
出会わないですよね。
可愛く
なるだ、出会わない、
出会
えない。
あ、じゃあ40じゃない、
16歳、
16歳、店長とか
これね、16歳でしょ。で、女の子とかが集まって、夜中にボドゲしてるの見るとするじゃないですか。
はい、
クソ一緒にやりたいけど、
クソ一緒にやりたい。
自分が16の時のこと思うと絶対声とかかけれない。絶対かけれなかった
んですよ。そういう時代だったんですね。
うん、もう全然。でも、そこに、そういうこと確か思ってたこともあって、その構成するときに、
うん。
でも、あやみたいな子が一人いてくれることで、そういう内気な男の子も一緒にゲームできたりするんじゃないかみたいな。
そうですね。
音とかは確か思って
た。結構周りを巻き込んでくれますからね。
あやはだから本当いると本当好きになっちゃうと思いますね。
いや、
こんな子がいたらどう思います？
え、何やってるのそっち、
一緒にやろうよみたいな、もうその瞬間もう 大好きみたいになっちゃうと俺は思う。リアルに16歳だって自分がのことを思ったら絶対あやのことを嫌いな男子はいないと思います。
ああ、なるほど。まあでもああいうタイプが一番人を傷つけると思います。
やめてくださいよ、リアルな大人の。まあまあこの年になるとね、いろいろ思うことあるけど、じゃあ自分が16になったことを思うと、そうだなとは思いますよね。
だからね、もっとモテまくっていいんですよね、この学校。
いや、だからそうそうそうそう。
えらいことになりますね、それはもう。
俺も俺もですね。
俺も
やらして、俺もやらしてですね。ボードゲームの話ですよ。俺もやらせてくださいね。
まあ私も完全に店長ですけどね。感じを
言
ってるのはね。
なるほど、なるほど。年も近いし。
そう、年も近いし、スキンヘッドだし。
ムキムキ。
ムキムキは無理だけど。
スキンヘッドじゃねえ。
いやー、面白いですね。いやじゃあちょっとですね、何の話しようかな。はい、まあちょっと、まあリスナーからの質問もね、いくつかあるのも、
めちゃめちゃ喋ってる。何時今、
時間今1時間ぐらい。
相当喋ってます
ね。申し訳ないですね。ついつい盛り上がって。まあそろそろね、終わりに向かっていこうかなと思いますけど。まあじゃあですね、端末ページやるときないときどう決めてるって唐突な質問なんですけど。
は
い
は
い
は
い、
あれは、
ま
あ、
これはもうリスナーからの実は質問。
まあみんな感づいてると思うけど、
はい、
僕がその忙しいか忙しくないかですね。
あ、そうなんですか。
あ、嘘。あ、忙しくない時がないんだけど、
はい、
本当に忙しい時が書けないんですよ。
あ、
だからない時はもう俺がその締め切りをもう1週間遅れてる時ですよ。そのもう
結構でも端末って楽しみにされてる方もいるじゃないですか。いや、
そう
なんですよ。
だから申し訳ない、書けなかった時は本当申し訳ないと思います。その代わりなんかその俺のあの仲のいい先生の広告とか乗りますんで。
あ、そうですよね。最近そうそう最近やったらそうですけど。
広告乗るでしょ。
あれ私初めて見た時、なんで急にってなって。
僕のだから漫画ない時はその広告見てもらって、そっちの漫画買っていただくといいかなっていう。
なるほど。じゃあですね、またこんなマイナーな質問して申し訳ないんですけど、
はい、
13巻と14巻が、表紙の塗りがデジタルになってると思うんですけど、てか塗りが変わってます
ね。カラーになったんだっけ？
確か。
そうですね、12巻までは手で塗ってたんですね。
そうですね、12までと。
本当だ。最近までじゃあ手塗りだったんですね。
これなんでデジタルになったんですか？
これはもうね、デジタルのは楽ちん。 なので、いや違う。だから、うん、もう最初から出てたのが良かったんですよ。僕は。ただし、うんうん、この、連載が始まった時の編集長の意向で、あなたはその手塗りの方が絶対デジタル塗りよりもいいから、手塗りでやってくださいっていうオファーがあった。それを律儀に守って13、12巻まで書いてた。
うんうんうん、
ただし12巻くらいの時に、うんうん、あの、もうその編集長の方も変わられてて、うんうん、担当も新しくなってて、うんうん、中道さんなんで手塗りなんですかみたいな。
いやいやいや、話が違うじゃねえか。
それはさ、みたいな。あってさ。いやでももうなんか、言うてここの、要はピンナップとかもデジタルなんです、ずっと。
あ、そっかそっか、なるほど。
デジタルじゃないですかと。
はい。
で、ぶっちゃけデジタルの方が編集もしやすいですと。
うんうん、
そのレイアウトも動かせるし。
そうですね。うん、
ということですね。
私てっきりアニメに合わせたのかと思いましたよ。あ、
全然、全然違います。
アニメに合わせてちょっと塗り替えて。
違います。
で、ああ、そうなんですね。でもどっちもね、味わい深さあっていいですけど。
時間的には手塗りの方が倍かかるんですよ。
ああ、そんなに変わるんですね。
デジタルだとこれ表紙書くのに多分、
うん、
下書きから入れて多分、うん、2日あれば、まあ、できるぐらいですよ。僕的には。
うんうん、え、14巻も
細かく書き込んでいくと、
うん
うん、もうちょっとかかるかなって時もあるけど、だいたいまあ2日見てるといいんだけど、
うんうん、
手塗りはね、乾いてくる時にどんどん色が薄くなってくるんで、そこになんかもうちょっともうちょっとやってるとなんか下手したらもう 4,5 日ずっとなんか触ってんだみたいな。
コピックでやってるんですか。
これはもうアクリルガッシュです。
ああ、
懐かしの、イニシエの、
イニシエ
の絵の具。
イニシ
エの絵の具。
いや、でもいいじゃないですか。私も昔アクリルガッシュ使っていろいろやってましたよ。
中学生の時から持ってるやつとかまだね、使ってますから、
ね。物持ち。
意外になくならないですよね。
そう、なくならないですよね。
使わない
よ。そうですよね。
たまに出そうとするとカピカピだと。あ、ダメだ。
全然使えないです。あるある。懐かしいなぁ。なるほど。
まあまあ、そう、そんな感じです。こだわりがあったわけではないんです
。いや、どうしかったな。
手塗りに。僕、実は、絵にあんまこだわりがない。
そう
だから、その、絵が、ずっと、実は、コンプレックスがずっとあって、絵ってほ
ん
と、上手い人は上手い。で、自分は絵に才能がないってずっと思ってて、だから、あの、でも、一生懸命、描くことだけはやめちゃダメだと思ってるから、その、丁寧に描こうっていうのと、とにかく、時間いっぱい一生懸命描くだけは、あの、やめないでいこうっていう、描き方を貫こうとは思ってるんですよ、絵を描く限り。
まあ、それこそね、一巻から比べたら、もう、相当、ね、それこそキャラクターの表情にしたって何しろだいぶ変わりましたけど、
うん
でね
うん、
今でもそう思うってことですか。
思います思います。
ああ
全然思います。
そうなんだ。
いやだから絵はねやっぱ才能があって、それって多分もう脳の行動は違うと俺は思ってるんですけど。
まあそれはそうですね。これもあれですよ、ゲームのキャラメイクと一緒で、うん、1個に割り振ると1個が下がっちゃうから。そうそう、
まあでも漫画は逆に俺はそれで救われてると思ってて、
あ、
漫画って結構総合点じゃないですか。
はいはい、総合点ですね。
絵はもちろんあるんだけど、うん、お話あったり、ね、キャラの設定もあるし、
う
ん、もちろん
小回りもそうですけどね。
そうそうそうそう。そういう、まあ、総合点の他のところで頑張って、その、稼いだりも。
うん。
できるんで、まあ、絵も描くけど、
うん。
うん、そうですね。だから、絵はもう一生懸命、まあ、描きますけど、
うん。
そうですね。これじゃなきゃダメみたいなのはまだない。
はぁ、じゃあ今後ももしかしたら画風変わっていく可能性も。
全然変わると思う。
いや、本当に。
そうですね。サイコロクラブやってるうちは、まあ、もう劇的な変化は、こっから先は多分、そこまでないと思うんですよ。ただまあ違う作品書くことがあったらまたもう全然
ああそれはね
変わると思う。
あれ違う作品書きたいみたいなんて正直どうなんですか。
いやもうそれずっとありますよ。
あ、ずっとあるんですか。
あるし、このこれいいんじゃないってのもあるんですけど、
うんうん、
こういうの書いたら面白そうだなみたいな。
もともとスリコデンの漫画を書いてて、でそれは
あれは7巻まで書いたんですけど。
あ、7巻もい
たんですね。実は7巻も書いてるんですよ。
お、7巻行ってからの今の15巻
ですね。
でもまたそっち書きたいみたいな。
いや、なんかね、そうですね、そっちもめちゃめちゃ書きたいけど、うん、あれは逆にその商品として見た時にあんま売れなかったんで、
あ、
難しいなって思われます。編集部が書かせてくれなそうです。
も
し嫌がりそうだなって一回ちょっとね、失敗してるんで。
まあね、やっぱそこら辺シビアですもんね。
そうです。自分的にはテーマとしてはその中国の歴史すごい好きだから、そういうことはまあ違うんですけど、ね、また違うテーマでやりたいんですけど、
お、じゃあなんかこう、うん、自分の中で新しいこういうのやりたいみたいなんてなんか言える
あります。あります。いや、言える範囲ではないです
ね。言える範囲ではない、
ね、言っちゃうとちょっとまずいんですよ、それは。本当、
あ、今度、うん、形にするときにまたあれなんですね。
そうですね。
でも期待ですね。言ってこうやっぱね、ファンも多くこう、あ、中道先生の漫画今後も気になるなって人増えてきてるわけですから、
なんかそうですね、
新しいやつだ、
ね、難しいですよね。でもね、そのサイコロクラブはやっぱりそのボードゲームをテーマに扱って、
う
ん、ってのが大きいって、その自他ともにそういう評価なんですけど、
うんうんうん
うん、だから漫画ってその作家にファンがつくパターン、
はいはいはいはい、
と作品にファンがつくパターンって分かるん
ですよ。うん、なるほど。
分かれてると俺は思ってて。そういう意味ではサイコロは多分作品にファンがついてくれてるけど、多分僕のファンとは思ってなくて。全く違うテーマ扱って、例えばこの女の子とか全然そのね、メインじゃなくて、
はい、
おっさんばっか出てくる漫画描いた時に読んでくれるかどうかはまだ分かんねえなってなって。
めちゃくちゃ見たいですけどね。
なんかそう言ってくれるとすげえ嬉しいんですよね。で、僕もそういうものは描きたいけど、それはやっぱ怖さもあるし。
それこそ、鈴田くんがですね、
はいはい、
なんで老害だけしか出てこないボードゲーム漫画って全員老害っていう
あのね、わかりますこれ、すげえわかります。そうですね。
後ろについてひたすら
面白いはず、面白いはず。面白いはずだけど、その、書いてもらうんだったら、だからもうその、福本先生の絵ですよね。あの絵でないと。
別の絵になっちゃうよな。
そうですね。
確かに確かに。
漫画太郎先生の絵ならすげえ
太郎先生だと思う。
絶対面白い。
みんな絶対フルチンで。
もうフルチンで後ろから見てるから。面白すぎんだろうね。
ババアの胸がこう、ペチンペチン当たるみたいな。邪魔だよ、ババアみたいな。あ、大会
すぐに流血だ沙汰ですからね。ひどいムーブしたらすぐに流血沙汰になる。まあ、逆に言ったらそれが作家にファンつくパターンで、
はいはい、
その場合もうテーマ何でもいい
っていう、ね。そっか。
何でもいい。
そういうことか。
だからボードゲームいらないですから、逆に言ったら。
確かに確かに。
麻雀でも面白いし、野球でも面白いから。
ああ、漫画家ってそういう意味ではいろいろありますね。
ありますね。そうなんですよ。
なるほど、はい。はい。ありがとうございます。
はい、
まあそんなこんなね、やってきましたけれどもね、他にも実はね、いくつか聞きたいことありましたけど、言って、
うんうん、
まあもうお尻だなと思いますんで、
うん、
まあ最後もしですよサイコロクラブやってなかったら何してると思います？
え、
書いてませんでした。
すごい質問が最後に来ましたね。書いてなかったんですか？でも漫画を書いてるはずなんで、
うん、
別の漫画書いてるはずなんですけど、何書いてますかね。何を書いてるか、もしくはもう書けなくなってる可能性もありますもんね。
そうですね。じゃあもし漫画家じゃなかった場合も含めていいですよ
あ、それね、たまに思うんですよ。自分が漫画家じゃなかったら、何してっかなと思うんですけど、
うん、
いつももう別にもう何もできないんですよ、漫画家以外に。
遠い目をして言うな。
ちょっとその人として、本当謙遜とか、その、で言ってるわけじゃなくて、
はいはい、
ガチで無能なんですよ、その、社会で働いた時に、
はあはあは
あ。若い時ってめっちゃバイトとかしましたけど、基本的にその人よりできたことがないので、
あ、
多分何やらしてもダメな人だと思うんですよ。
なるほど。
自分のことを。
まあまあまあまあ、確かに意外と中道さんおちょこちょいのとこも。
もうそのね、あのね、すごく単純作業の、例えばその倉庫のバイトをして、その本をベルトコンベヤー流れてくるじゃないですか。
はい、
それをコンテナに詰めて、
うん、
A 地点から B 地点までそのコンテナを山に積んで、
運ぶと
、うん。その途中で倒したりしますから、ね。仕事めっちゃ増やして、バーサーって本がなったのを他のバイトの子たちが無言で集めてくれるみたいな。
めちゃめちゃ切れてんじゃん。クソが。
いや、そうね、だからね、漫画を書かなかった俺は、
うん、
バイトとかして怒られて暮らしてると思う。
説明。
説明でしょ。
説明だ。
あの親父使えねえって言
って。40なってもよ。
40な、もう、というなんか親父になってると思います。
ろくな答えじゃなかった。全然夢もクソもない。なるほど。わかりましたよ。
はい、
はい、ということでしたけど、ちょっとね、今後の展望も聞きたいんですけど、
はいはい、
まあ、アニメ化されて、まあ、叶ったわけですよ。じゃあ、なんか次こういうのしたいなっていう、大きい夢みたいなのあるんですか？
ああ、夢ね。
夢。
夢はね、まあ、コルベットですかね。
やっぱりそうなんかい。そうなんかい。え、正直どうなんですか？アニメやったら収入ってもうドーンってなる？
みんながどれぐらいのイメージをしてるかわかんないですけど、もちろん増えますよ。アニメになるタイミングでいっぱい本を吸ってくれるんで。
あ、そっか。そうですよね。
でも言うて、じゃあ、例えば皆さんが想像してるジャンプの漫画みたいなことはもちろんないです。
まあね、それはもう、
そんなほどは売れないです。当たり前ですけど。ただし、15冊出てると今。
はいはいはい。
その1冊ずつにつき、その、じゃあわずかずつでも吸ってくれたら、結構な数にはなるわけです。
確かに。
ということまで考えてみんなでその、想像していただければと。
もうでもね、ここまで来ると、
うん、
その月産で連載持ってる方って、
うん、
月々いくらもらってると思う？わかんない
ですし。いやもう人それぞれですよ、そんなもん。当たり前ですけど。
もしその月産で他、まあもちろん他の漫画家さんもいらっしゃるじゃないですか。そ
う
ってやっぱ結構差ある。
いやもう全然。
あ、
当たり前です。
全然差があって、中身さん、正直どこの位置になるんですか？
いや、全然多分、真ん中ぐらいですよ。
ああ。
アニメ化になってようやく真ん中ぐらい。
あ、そうなんだ。
もう上はもう、それこそね、すげえ売れてる、山本総一郎先生とか、荒地光先生とか、あの辺なんかもう、桁が違います。
そっか、確かに。荒地光先生と。違うんですよ。それ比べたら圧倒的にあるかもしれないですけど。
ね、
違います。え、あそこはコルベット乗れるのかな乗れる
んでしょ。あの辺だったらもうコルベットなんかミニカーみたいな。変えると、集められると思
う。あげるっつって。
青、赤、黄色。
あ、中身ちょっと、いる？
一台いる。
いります。
いるよ。
なんだろうな、聞きたかったな、年収。
年収はじゃあ後でこっそり教えます。
え、こっそりなんですか。やったやったぞ。うん、ごめんよ、リスナーのみんな。ここでは流せなかったよ。
流せない、さすがに言えない。
結構気にされてる方はね、結構質問で一番来たの、やっぱり。
あ、でも皆さんが心配してるほどもらってないです。大丈夫です。
心配してるほどもらってない。日本語むちゃくちゃ
だけど。まだまだ、みんながだからこれで中道先生調子に乗ったらどうしようと思ってるかもしれないけど。うん、
なるほど。
全然大丈夫。
なるほどね。
まだまだ。
天狗になりやがってと。
まだまだ俺は、そうです。千葉に住んでますよ。
いや、千葉をなんだと思ってんだよ。
全然都内とか住めない。
ああ、なるほどね。
住めないです、ね。
千葉の人がちょっと怒ります、
ね。怒りますけど、
千葉も十分ですけど、
ね。いや、でも千葉の人ちゃんと巻き巻いてますからね。
あ、そうですか。う
ん、ああ、よかったっつ
って。そういうものなのかな。なるほど。
調子に乗って東京なんか行かないんだな。
いや、今後も頑張っていただきたいですね。
ありがとうございます。
はい、というところでした。まあね、これ300回なんで、今後もホラボドは頑張っていきますし。
すごいですね、本当に。
いやいや、ありがとうございます。もうこうやって中道さんが出ていただいて、他の方も出ていただけるから、ホラボドやっていただき、まあ、それで考えたらまた出てください。
いや、もう呼んでくださいよ。
もちろん。
呼んでください。
まさかこうやってうちに遊びに来てくれると思ってなかった。またね、気軽にお誘いしよう。
またちょっと原稿地獄に戻ります。タイミング、ちょっとね。
みんな気遣うんですよ、
合わせて。
中道さん誘ったらな、
もう。いや、俺も本当それね、申し訳なくてね、結構すげえお誘いいただいても、原稿サイトだと全部断らなきゃ
い
けないので。
そうですよね。だからやっぱ、断らせるのもあれだから誘わないでおこうと思
うんですけど。そうなんですよ、ね。
ちょっともう私は今後気にせず誘いまく
って。お願いします。それがありがたい。
また来たよ。
それがありがたいですね。
電話かかっていいだよ。今空いてるっつって。
うぜえな。
それはね、悲しいですけど。まあ、また今後も仲良くしてもらえたらなと思いますので。
はい、お願いします。
はい、じゃあもういつもの言って終わりますか。いつもの覚えてます？
全然覚えてない。
全然かい。
なんだっけ、これは
ボドーだけ。それはジュンさんが、赤ずきんのジュンさんが勝手に言ったやつ。
あ、そうかそうか。
懐かしいな、懐かしい。それも中道さんも一緒に言ってくれてたな。違う、それじゃないです。
なんだっけ、なんだ
っけ。チャオチャオって言って、
あ、うん、
知ってる。それこそ、いや、知ってるやん。チャオチャオってさよならしますから。うん、はい、リスナーの皆さんもね、ここまで聞いてくださった方いらっしゃいましたら、今後ともよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ではせーの、チャオチャオ。